この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
お願いいたします。
やはり企業の今後というところは、はい、過去から来て、まあ、未来に通じるということで、過去と未来、これの両方ですね、実は追い風のある企業、今日ご紹介したいと思うんですけど、今日ご紹介させていただきますのが証券コード3021、東証スタンダード上場、パシフィックネット代表取締役社長の上田裕太さんにお越しいただいています。上田社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
パシフィックネットは東証スタンダードに上場しており、現在株価が1328円、1単位13万円少しで買えます。東京都港区芝にですね、本社がある企業のパソコンやタブレット、またサーバーなどの IT 資産、こちらのですね、ライフサイクル全般をですね、支援している企業になります。まあ、私たち御社の主力事業は IT サブスクリプション事業とですね、 iTAD 事業、まあ、この2つだということなんですが、まずはこの IT サブスクリプション事業、これどういう事業になるんですか？
はい、ありがとうございます。当社のパソコンのライフサイクルマネジメントをですね、うん、法人向けにサービス展開している会社です、
はい、
で LCM とよく言われるんですけども、うん、これはですね、はい、パソコンの導入から運用保守、はい、廃棄リプレイスまでのですね、うん、一連のプロセスを指しまして、うん、まあ、その中でもサブスク事業は、うん、パソコンの導入から運用保守の領域を中心に PC の長期レンタルを行う事業となります。
うんうんうん、なるほど。で、企業がパソコンをですね、この所有から利用へと価値観が変化する中、この御社のレンタルするサービス、まあ、これが順調に伸びていて、これって実は安定的なストック型収益、これなんでそうなるんですか？
そうですね、もともと長期レンタルですので、うんうん、平均レンタル期間がだいたい3年から4年なんですけども、まあ、その3年から4年の間ですね、うんうん、まあ、継続的な安定収益とですね、
あ、そうか、毎月のレンタル料をもらえるということですよね、
はい、あと解約が少ないというのが特徴となっております。
うんうんうんうん、なるほど。で、これは明日が新規のお客さんを積んでいけば、まあ、どんどん積み上がっていくストック型収益、はい、だから来期の予算もだいぶ見えちゃうっていうことですよね。
はい、スタートが既存の顧客での積み上げで見えておりますので、うんうんうん、そこにいかにプラスオンをするかがですね、うんうん、まあ、次の成長のトリガーとなっております。
なるほど。で、もう一つの主力事業であるこの iTAD 事業、これはですね、どんな事業になるんですか？
はい、iTAD 事業はですね、うん、IT アセットディスポジションの略で、はいはい、まあ、欧米では適正処分の意味で定着をしております。事業としましては、うん、まあ、法人や官公庁で排出される、うん、まあ、パソコンのですね、引き取り回収やデータ消去、うん、まあ、リユースによる再販をですね、うん、主な事業としております、
うん、なるほど。これあれですよね、やはり企業とかその官公庁にあるパソコンってややこしいデータというか、本来流出はいけない個人データであったり、会社の機密データ、これが入っている可能性も高いですよね。
はい、基本的に機密情報が入っているのがパソコンやサーバーのですね、うん、ストレージとなっておりますので、うんうん、
これを御社の場合は適正に例えば処分したり消去したりで、消去して再利用したり、はい、もう完全に無理なものは潰して、まあ、情報が取れなくする、はい、まあ、これをきちっとやってるっていうことですよね。
そうですね、我々この iTAD 事業をですね、うん、90年代からスタートしてまして、うん、まあ、当時はリース会社さんと、まあ、全国でネットワークを作りまして、うん、まあ、ピーク時には年間100万台ほどのアイテムをですね、うん、解消しておりました、うん、で今もですね、うん、全国7カ所にテクニカルセンターとですね、まあ、物流量を持ちまして、まあ、セキュリティが完備された施設で、まあ、正確に早く処理する、まあ、この役務をですね、確実に実行することでですね、これまで高い評価や実績を集めてきました。
そうですよね、だから企業から排出されるパソコンのデータ消去や適正処理においては業界トップクラスの実績で、まあ、名前は言えないんですけど大きな会社さん、はい、これ結構御社のお客様っていうことですよね。
そうですね、メガバンクをはじめとした金融機関ですとか、うんうん、いわゆるエンタープライズ企業がですね、うん、我々のこの iTAD 事業のですね、うん、顧客の中心となっております。
なるほど。 で、先ほどのところで言うと未来と過去ということで言うと、今後取扱い増大が期待される分野として、教育分野のデジタル化を推進したギガスクール構想、大体これコロナの2020年ぐらいに一気に、まあ小中学生全員にですね、パソコンとかタブレットを配るっていうのがあったと思うんですけど、このギガスクール構想、これが今後更新入れ替えに伴う御社需要を期待できるということですか。
はい、おっしゃる通りでございます。2020年度にですね、はい、まあ、1人1台パソコンを持ちましょうというところで、
はい、
900万台ですね、はい、全国の学校に配られたんですけども、はい、これが今年とですね、来年度にわたって一斉に入れ替えする計画がございます、
うんうん、はい、
で当社もですね、まあ、そこに先駆けまして、4月にギガスクールの端末処分のですね、
はい、
まあ、相談センターという窓口を開設しました、
はい、
学校現場のですね、うんうん、IT 部門の方が、まあ、端末の入れ替え時に起きるですね、もろもろの相談ですとかサポートができるようにですね、うんうんうん、ちょっと今からですね、窓口を作ってですね、準備の方をさせていただいております。
これ結構だから、クロームブックとか iPad とか結構あるから、まあそれをまた再利用というのも可能性はありますよね。
あります。で今回のギガスクールではですね、Google のクロームブックの端末が高いシェアを取っていてですね、いわゆるその再販市場というのは価値の高い iOS や、Windows はですね少数と言われております。なので一部の高いですね、再販価値の高い、あと状態のいい端末に限ってはですね、中古マーケットでもまた利用される可能性が高いというふうに考えております。
なるほど。これは過去のところからこちらに来るっていう話ですけど、まだ未来の話で言うと、この例えば今年は選挙がありますよね、はい、とか、もう一つですね、10月には Windows で10月14日にサポート終了というのが言われてるんですけど、これもやっぱ御社に追い風ですか。
そうですね、まず選挙の需要はですね昔から一定ございまして、選挙の投票所や開票所に置かれているパソコンなんですけども、東日本の一部のエリアでは一定のシェアを昔から持っております、昨年は衆院議員選挙があったと思うんですけども、そちらではですね、約2000台ほどの出荷をさせていただいております、で今年も地方自治体ですとか都議選などですね、選挙が多数控えておりまして、ここで一定の成果ができることをですね期待しております。
そうですね、首都圏でいうと都議選と参議院選挙は絶対、衆議院選挙は分からないということですもんね、なるほど。で御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
はい、やはり主力事業であるですね、パソコンの LCM サービスの拡大をですね、さらに進めていきたいというふうに考えております、市場におけるですね、我々が言うサブスクのシェアがまだ 10% としかございませんで、今後これが 20% に上昇していくと言われております、足元の状況としましては、今年と来年は Windows の OS の更新に伴ってですね、需要がピークになりますので、堅調な需要の拡大を見込んでおります、ただ今後ですね、パソコンの入れ替えが落ち着いた後もですね、人手不足を背景としたアウトソースニーズ、これがですね安定的な需要を生みまして、もともと我々におります既存顧客からのですね、継続的な収益も重なりまして、今後も着実な成長をですね可能に位置していくというふうに考えております。
そもそもサブスク そのビジネスモデルは分かるんですけど、それをずっと継続してもらうためには御社の信頼が必要になってくると思うんですけど、やっぱり導入された企業さんは御社にお願いしたらそれで結構満足されて、じゃあ更新もお願いしようかっていう、そういう流れがずっと続いてるっていうこと。
そうですね、我々結構顧客満足度の高い企業だっていう自負がございまして、もともと中古パソコンのお店をですね、もう15年以上やっておりまして、
そうなんですね、
やはりパソコンに異常に精通している従業員がまだたくさんおります。
はい、
なのでパソコンを使っている限りですね、起こり得るですねあらゆるトラブルに対して対応が丁寧にできますので、やっぱそこが買われてですね、継続してリピートしてうちのサービスを使ってくれるお客様がいるというところで、基本的に一度うちのサービスを利用したらですね、離反することはなく再度延長するお客様がほとんどです。
やっぱりそのなんかスタッフの方々の力力量だとかって、御社に対する安心感みたいなものっていうのは、確かにそうですよね。なんか壊れてなんか対応してくれなかったらちょっと困っちゃうけど、やってくれるんだったらそれで OK みたいなところですかね。で、改めてその Windows 10で今でも話題になってますけど、このやっぱりリプレイスっていうのは結構需要としては大きそうな感じ。
そうですね、やはり定期的に Windows のアップデートが行われることで、やはり端末の一斉 入れ替えというものがありますので、今回の Windows 10のですね、入れ替えもですね、まあ、大きな市場サイクルを作るというふうに考えております。で、このサポート終了が10月に控えておりまして、はい、まあ、今年はあの中堅や中小企業を中心にですね、これから入れ替えが進むというふうに考えております。当社の方もですね、昨年よりも引き合いが多くてですね、
は
い、資産の調達を昨年よりも早いペースで進めております。
うん、ありました、ありがとうございます。
まあ、最後まとめさせていただきますと、パシフィックネットは企業の IT 資産のライフサイクルを全般をサポートする専門企業になります。 IT サブスクリプション事業ではパソコンなどの導入から運用保守までをトータルで提供、 iTAT 事業では使用済みパソコンの回収からデータ消去、適正処理までを行っています。特に注目したいのは Windows 10のサポート終了を控えた需要の高まりです。大企業はすでに対応が進んでいると思うんですが、中堅中小企業はこれからが本番のため、 IT サブスクリプション事業にとっては絶好の追い風になると思います。また、増加したレンタルのパソコンは3年から5年後の iTAT 事業にも波及します。さらに今年は選挙特需やギガスクール端末の更新も収益に貢献、大きに貢献すると思います。パソコンは企業の企業活動に不可欠であり、その管理処分への厳格な対応が求められている中、専門企業の価値は一層高まっています。安定的な事業基盤と持続的な成長性を兼ね備えているのに、まあ、予想配当利回りが 3.5% を超えるパシフィックネットは、じっくりと配当をもらいながらですね、中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード3021東証スタンダード上場パシフィックネット代表取締役社長の上田雄太さんにお越しいただきました。上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。